それでは今日の礼拝のためにお祈りをさせていただきます。どうぞ皆様は目を閉じて黙祷の姿勢をよろしくお願いいたします。恵み深い天の父なる神様、こうしてこの2020年も早10月を迎える時となりました。秋竹縄でまた実りの季節でもあります。何よりも私たち自身の心が魂が豊かに神様の恵みをいただき、また喜びと感謝にあふれるものとしてくださるようにお願いいたします。またこの年はこの新型コロナウイルスが流行し、まだ収束の気配は見えていません。困難な中にありますけれども、どうぞまた全能の神様が私たちを慰め、励まし、また力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。そしてまた困難の中にある方々を顧みてくださり、どうぞまた神様の救い、また力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。また私たちの日常の生活の中でも心が疲れたり、そしてまたこの意気疎通してしまうようなことも出てきますけれども、しかし私たちには救い主イエス・キリストがおられる、そのことを信じて、そしてまたイエス様は病んでいる者を癒し、また悲しんでいる者たちに慰めを与えられましたけれども、今もまた私たちの心の中に働いてくださり、また慰めと励ましを与えてくださることを信じます。どうぞまたこの朝も聖書の御言葉を通して、神様が私たちに約束しておられること、そしてまた私たちは希望を失わないで進んでいくことができる、その信仰をまた私たちの心の中に豊かに与えてくださるようにお願いいたします。また全世界で礼拝が持たれています。またこのインターネットを通じて礼拝を捧げてくださっておられる方々もいらっしゃいます。どうぞまた私たちが心を一つとなって神様を礼拝し、そしてまた賛美し、喜ぶものとさせてくださるようにお願いいたします。今からの時を神様の手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書をお読みいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書エペソ人への手紙第1章11節から14節までです。新約聖書では、新改訳2017版では384ページになります。また教会の前のプロジェクターご参照になってくださったらと思います。それでは聖書をお読みいたします。エペソ人への手紙第1章11節、またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。今日はこのところから御国を受け継ぐと題してメッセージを語らさせていただきます。エペソ人への手紙は一言で言うならば、この神の奥義である教会のことが語られていると言えるんではないかなと思います。今私たちはこの教会に来て礼拝をしています。またコロナウイルスのことがあるので、やむを得ずインターネットを通じて礼拝してくださっておられる方々もいらっしゃるわけなんですけれども、私たちはこの教会に集まって礼拝を捧げる。教会とは一体どういうところなんだろうかとですね、思うわけなんですけれども、別の言葉で言うと、教会とは天国の入り口なんだと 言えることができるんではないかと思います。そしてまた教会とは、これはもう天国の雛形なんだ、そのように言えるかもしれません。私が願うのは、もう教会に来たら天国がどういうところなのか分かるというようなですね、もう本当にそういう教会になってほしいと、そのように願うものであるわけです。もう教会来たら地獄を見たとかですね、そういうことにならないように、もう本当に教会来たらもうほっとできますとかですね、慰めや励ましが与えられました、そしてまた互いに愛することの素晴らしさが分かりますっていうような、もうそういうところでありたい、そのように願うものであるわけなんです。じゃあそれがどのようにして可能となるんだろうか。今読みました聖書の言葉の中に、一つの手がかりがあります。それは11節を見ますと、キリストにあってという言葉があります。実はこのキリストにあってというのは、この11節とそれから13節のところにも、キリストにあってというですね、言葉が出てくるわけなんです。教会はキリストにあって立っているものであると。そして教会っていうのは、よく思われるのは、この建物が教会と思っている人は非常に多いんではないかなと思います。もう私も最初は、もう教会っていうのは、もう三角屋根の上に白い十字架が立っている、そういうもう先入観を持ってました。私はこの教会に高校生の時に来たんですけれども、電話をかけて場所を聞いて来たんですが、全然その教会が見当たらない。今はこうした素晴らしい建物になったんですけれども、私が最初来た時にはもう蔵のレンガ造りの教会でした。ある方はクラシックな教会ですって言っていましたけれども、まさか酒蔵のあのレンガ建てのところが教会とはですね、夢にも思わなかったわけです。でも私はやっぱり教会に来て、何かこう心にですね、なんていうか温かさを感じるっていうものがあったわけなんです。そしてずっともう教会に来るということがありましたけれども、改めて教会っていうのは建物のことではない、ここではキリストにあってっていうですね、言葉が2回繰り返し使われている。だから教会っていうのはキリストにあって建てられている。そしてこの新約聖書の教会っていう言葉はエクレシア、それは召された人たちの集まりという言葉なんですけれども、イエス・キリストが私たちを集めてくださった、キリストにあって教会は立っている。考えてみるならば、教会ほどいろんな人が来てるところは他にないんじゃないかなと思います。男性もいれば女性もいるわけですし、会社勤めしておられる方もあるし、自分で、経営してるっていう人があったり、もう幼子からまた高齢者に至るまで、いろんな人たちが集まっている。もうそれこそ一つの社会の縮図みたいなようなものなんですけれども、なんでこれが一つになれるんだろうか。普通だったら趣味が一緒だとかですね、もう考えた方が一緒だからっていうことだったら集まりやすいと思います。でも全然考え方も違うし、趣味も異なるという人がですね、なんで集まることができるんだろうか。最初にこの神の奥義である教会って言ったんですけれども、これこそがもう神の奥義です。全然違う私たちが一つになって集まることができる。それは実はキリストにあって、もともとの言葉は、キリストの中にっていうですね、言葉になるわけなんです。もうキリストにこう言うなれば包まれて、 私たちが存在する、そして集まっている。じゃあキリストは一体何をされたんだろうか、私も疑問に思いました。2000年近くのですね、もうしかもそんなこの中近東に生きていきたい人と私は全然関係がない、まあ、むしろ私はイエス・キリストってアメリカ人だと思ってました。もう金髪でですね、もう西洋の人と思ってたんですけれども、まさか中近東の東洋の人とは夢にも思わなかったわけです。もういろんな誤解とか偏見がもういっぱいあって、なかなか最初は信じるっていうことができなかった。でもキリストっていうとすぐに思い浮かぶのが何かというと、それは十字架だと思います。まあ、この礼拝堂のところにも木の十字架が掲げられている。そしてほとんどのキリスト教会はですね、この十字架がそのシンボルとなっているわけなんです。イエス・キリストが貼り付けになった、じゃあ相当悪いことをしたんだろうと思うんですけれども、そうではないわけなんです。このキリストの十字架には意味がある。そして2000年経っても変わらない。もう日本でもアメリカでも中国でもどんな国に行ってもキリスト教の教会にはこの十字架が立っているんです。その十字架の意味っていうのは実は14節に出てきます。14節の中ほどに、私たちが贖われた神のものとされというですね、言葉があります。私たちが贖われて神のものとされる、不思議な言葉です。なかなか普通私たちは贖うっていうですね、言葉を使うことはないと思います。まあ、もっと分かりやすく言うならば、この贖うっていうのは買うっていうことなんです。私たちは買うときどうするでしょうか。お金をですね、払うんです。代価を払う。まあ、今はペイペイ使ったりクレジットカード使うので、あんまりお金払うっていう機会も少なくなってきてるかもしれませんけれども、これはもう代価を払ってですね、そして自分のものにする。おそらく昔はもう物々交換っていうものがあって、自分の持ってるものをその他の人が持ってるのが欲しいから交換してくれっていうので始まったんではないだろうか。まあ、今はこのお金、貨幣を使って、そして自分のものにする、代価を払う。じゃあ私たちがもう代価を払われて神のものとされた、どういうことなんだろうか。そんな必要あるのか。必要があるわけなんです。その必要性っていうのはこの御国っていう言葉に表されています。この御国っていうのは別の言葉で言うと天国なんです。やがて私たちは死ぬ時がある。じゃあ死んだ時に自分はどこに行くんだか、どこに行けるんだろうか。私たちはそのことは分からないし、疑問に思います。でも疑問に思うと同時に不安にも思うんではないでしょうか。本当に自分が死んだらどうなるんだろうか。まあ、それこそ無になってしまったらですね、それでいいかもしれない。でもそれだったらやっぱり不平等だ。自分はもう本当に苦労して、もう本当にこうそれこそ涙を流してこの世に生きてきた。もうそれに対して何にも報われなかったら、一体何のために生まれてきたのか、何のために生きてきたのかわからない。それだったらもう自分勝手に好きなことをやって死んだ方がマシじゃないか。もうもし私たちがそういうことをしてたら、もうとっくの昔に人間は滅んでいると思います。ある人はクリスチャンがいたから滅びなかったんだという人がいました。なんでかなと私は不思議に思ったわけなんです。でもクリスチャンの歴史を見たらですね、殉教するっていうのが出てきていたわけなんです。自分の命を捨てる、なんでそんなことができたんだろう。非常に不思議でした。ただ単なる狂信的な思いじゃないかなと思ったんですけれども、でもそうではないということが分かった。それは私たちが贖われて神のものとされた。 この贖いという言葉が実は十字架ということであるわけなんです。キリストは刑罰を受けられた。じゃあ悪いことしたから刑罰を受けたのか。実はそうではなかった。それは私たちの罪を自分が身に受けられて、そして身代わりとなって命を捨ててくださった。そこに神様の愛が表された。実は私たちが生きているのは何のためかっていうと、愛されるために私たちは生きているってことなんです。まあ昔にクリスチャンの間で流行った歌でですね、君は愛されるために生まれたというその歌詞がありましたけれども、私たちは実は愛されるために生まれて、そして愛されて生きている。じゃあ誰に愛されるのか。私たちを作ってくださった創造主である真の神様に愛されて生きるということです。そしてこれはまた御国という言葉にも大きな意味があります。この御国、もともとの言語のギリシャ語ではバシレイヤ、それは支配する。じゃあ御国、天国は誰が支配しているのか。人間ではないんです。それは全てのものを作られた真の創造主である神様、全能の神様。そしてまた聖書の一番最後を見ると黙示録っていうところがあるんです。そしてその黙示録にたくさんの人たちがやっぱり集められてですね、何をしているかっていうと礼拝をしている。誰を礼拝しているのか。創造主である神と、そして子羊キリストを礼拝している。なぜ子羊キリストを礼拝するのか。それは自分の身代わりとなってあの十字架にかけられて命を捨ててくださった。あの十字架の上にはもう悩みと恥がいっぱいだ。裸にされて鞭打たれて、あざけられ罵られて、そして挙句の果ては生きたまま釘付けにされて晒し者にされる。これほど恐ろしい刑罰は他にはないわけなんです。じゃあそれは何のためだったのか。私たちが贖われるために、罪が許されるために、イエス・キリストは大きな命の犠牲を払ってくださった。しかしその方は死の中からよみがえられて、死に勝利されて、今は天に昇っておられる。そして私たちのために祈ってくださっておられるわけなんです。死に対する勝利をキリストは復活によって実現された。そして信じる私たちにもこの復活の命が与えられる。そして目的があるわけなんです。それは11節の終わりを見ると、すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめ定められていたのです。目的っていうものがある。私たちが生まれてきたのも、そしてまた私たちが許されて生きるっていうのにも目的がある。じゃあその目的は何か。二つの言葉がここに出てるんです。十二節の終わりに、神の栄光を褒めたたえるためです。そして十四節の終わりにも、神の栄光が褒めたたえられるためです。神の栄光を褒めたたえ。私たちはどうして日曜日朝こうやって一緒に集まってきてるんだろうか。神の栄光を褒めたたえるためだ。今私たちは賛美歌を歌いました。まあ今聖歌っていうふうにも呼んでるんですけれども、賛美歌って何か。それは賛美する歌なんです。この世の歌謡曲とかですね、ポップスとは違うんです。賛美歌っていうのは神様を褒めたたえる。なんで褒めたたえるのか。自分の咎、失敗、過ちをですね、 許してくださった。そしてその許しの方法はイエス・キリストが自分が十字架に晒し者にされて命を捨てる。これよりも大きな許しは他にはないわけなんです。多分私たちの罪どうやって許されるんだろうか。どうすれば自分の心の中にあるもういろんなこの苦しみ悩みから解放されるのか。十字架に力があるということなんです。私たちは自分で自分を許すことも自分が自分を救うということも実はできませんし、私たちはそれは自分の心の中で分かるものがあるんではないでしょうか。まあ、前の礼拝でも罪の棘とですね話をしましたけれども、心を刺すものがある。確かに私たちには良心があるんです。いいこと悪いこと判別できます。でもいいことはなかなかできないし、悪いと言われてもですねやめることができない。本当に自分は惨めだ。どうすれば解放できるのか。イエス・キリストの十字架です。十字架は私たちの罪の救いの力となる。十字架によって私たちはその両親の苦しみから咎めから解放されて許されたということをですね信じることができるわけなんです。その罪の許しを私たちが心に覚えるときに、やっぱり神様ありがとうございますってですねいうことができる。だからなんで礼拝に来るんだろうか。もう簡単に言えば神様ありがとうございますなんです。もう感謝します。それがもう礼拝なんです。だから礼拝っていうのは決して私たちが聖書のなんかいい話聞いてよかった終わりではない。礼拝するっていうのは捧げるっていうことです。まあ教会では総天祈祷会、そういう集まりがあって、まあ、今コロナのために集まることはできません。ですから最近その総天祈祷会で話されているメッセージを録音して教会のホームページに貼り付けてくださいっていうふうにあってですね、まあ、私は録音して貼り付けるっていうことをしました。まあ、しばらく前に旧約聖書のレビ記、聖書の前の方にあるんですけども、もう難しい、わからない、一体捧げ物ってどういうことなんですか、まあ、そういう質問を受けまして、また私は簡単に、まあ、それの、回答文も送らさせていただきましたけれども、まあ、メッセージでもちょっと語ってほしいということでですね、まあ、そこから最近始まったということではあります。レビ記を見るともう捧げ物っていうのがたくさん出てくるわけなんです。でも今私たちは旧約聖書に出てきているようにお牛を捧げるとか羊を捧げるとかそういうことはしてないんですね。私たちは新約聖書のその恵みをいただいて、旧約の律法通りには私たちはやってはいませんけれども、でも旧約聖書の本当にこのお牛を捧げるとか、もうものすごいこれは大変なことだと思います。もうお牛どれくらいするのか私は分かりません。もう100万以上するでしょう。でも今私たちは献金を持って捧げ物をしている。そしてその金額は私たちは拘束はないわけなんです。いくら捧げなさい。でも一つに言われているのは10分の1を感謝を持って神様に捧げる。すべて与えられているものの10分の1を私たちは捧げるということを新約聖書の恵みを持って今はさせていただいているわけなんです。だから礼拝するっていうのは決して受け身のことではない。自分自身をですね捧げていくのが礼拝だ。まあ、そのことはロマ書の12章の1節に出ています。なぜ捧げるっていうことをするのか。それは父なる神様が一人を私たちのために十字架にかけてくださった。捧げてくださった。自分の代わりにイエス・キリストによって許しを与えて いただいたということです。イエス・キリストが最初に十字架にかけられていった言葉は、父よ彼らをお許しください。もう一番最初に言われたのが、お許しください。イエス・キリストが取りなしてくださった。身代わりになってくださった。その取りなしによって罪が許される。ですから私たちの礼拝は、その十字架に対して感謝を捧げる。そしてこのところでは、神の栄光を褒めたたえるためですと、パウロという人ははっきり言ってます。彼はキリストの迫害者でした。でも彼は神を褒めたたえる。イエス・キリストの十字架の意味が彼ははっきりと分かった。十字架によって自分のこの迫害の罪も許された。彼は感謝する人となったわけです。そして今私たちは21世紀の時代の中に生きています。もう昔と今と様子はかなり変わっています。しかし真理は絶対に変わることはないわけなんです。変わってしまえば、それはもう真理ではなくなってしまう。この本質、今先ほど言いましたように、目的は神の栄光を褒めたたえる。まあ、時代は違うし、場所も異なっています。今コロナなので、教会にも来ることはできない。でも私たちはそのところで神を褒めたたえる。自分のためにイエス様は十字架にかかって命を捨ててくださった。そのことを信じてですね、感謝を私たちは捧げることができるわけです。そしてそれは、実は自分の力ではない。もう一つ大切なことがあるわけです。それは、聖霊が働いてくださる。聖霊が私たちを導き、助けてくださる。このことは、実は13節の終わりと14節の初めのところに出ているわけです。13節の終わりを見ると、約束の聖霊によって勝因をされました。14節には、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。聖霊は保証人となってくださった。まあ、私たちが何か高額なものを借りる、例えば、まあ、家を建てるために銀行からお金を借りるときには、保証人つける、そういうことがあるわけなんです。そしてその時には契約を交わしてですね、もう大概の前はもう実印を押す、そういうことがあるわけなんです。約束の聖霊によって勝因を押された。そして14節には、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。保証となってくださった。聖霊は目で見ることはできません。霊とあるわけですから、霊的な存在。それは私たちの心に感じるもの、そしてまた私たちが心の中で思うという中に、聖霊は働いてください。まあ、イエス様が天に帰られる時に、私は帰っていくけれども、もう一人の助け主をあなた方に遣わすと約束されたわけです。そのもう一人の助け主っていうのが聖霊である。聖霊は私たちを助け、そしてまた慰めてください。今イエス・キリストは天にあって、私たちのために祈ってですね、応援してください。そして直接に私たちの心を励ましてくださるのは、聖霊なる神であるわけです。私たちの心の中に働いてくださり、また私たちを助け、慰め、励ましを与えられる。この方が、実は御国を受け継ぐことの保証ですと、はっきりと記されてあるんです。だから私たちは、まあ、心が弱くなるわけなんです。もうこの世に紛れていたら、ああ、もう自分は弱いし、情けないし、失敗してしまった。もうクリスチャンだって言ってるのに、もう本当にこう悪いことをしてしまった。なんて自分は情けない人間なんだろうか。信仰が弱る時があるんです。でもその時に励ましてくださるのは誰か。実はご聖霊である。 ご聖霊は何をしてくださるのか。他のところを見るとですね、この神様が約束してくださった言葉を思い出させてくださる。そして教えてくださるとあるんです。何が私たちの心の中にご聖霊によってわかるのか。それは十字架です。十字架が私たちの心の中に示されてくる、表されてくる。それによってもう一遍イエス様の十字架の前に私たちは出ることが可能になる。父よ彼らをお許しください、あの十字架の上で祈られたイエス様のところに私たちは来ることができるわけです。そして私たちはこの十字架の贖い、罪の許しをいただいて、自分はこの十字架によって罪が許された、良い行いをして、そして神の子になったんじゃない。十字架によるその代価、命をもって償っていただいたんだ。これほど大きな代価は他にはないわけです。ご聖霊はそのことを私たちの心の中に確信させてくださる。自分はダメだ、もう情けない、もう滅びるばかりだと思う私たちを慰められる。ですから聖書にははっきりとこの聖霊のことを慰め主とですね、書いてあるんです。慰め主とは実はご聖霊のことです。私たちを慰めて励ましてくださる。そしてまた私たちはそれを行動に移していくことができるわけです。神様の愛、その許しを感謝して、私たちは栄光を褒めたたえる。今はコロナですから教会に来れなくても、そのところが神様を褒めたたえる栄光の場所である。そのところで礼拝を捧げることをまた神様ご自身も喜んでくださる。クリスチャンの歴史は迫害の歴史であると言われますけれども、しかし亡くなってはいないわけです。おそらく今人口も70数億になってきて、クリスチャンも23億以上いるだろうとですね、言われているわけなんですけども、どうして亡くならないんだろうか。そしてあの1世紀の時代も非常に多くの殉教者が出た。もう歴史の教科書にも出てくるくらいです。じゃあその時にクリスチャンはいなくなったのか。いなくなってないです。全く逆であった。あのローマのコロシアムにクリスチャンが集められて迫害を受けて、そして多くの人たちは命を捧げていった。でもあの殉教する中にその人たちはどうしていたかというと、賛美を捧げていた。神の栄光を褒めたたえていた。もうそれが大合唱となって、もう彼らのそのところに神の栄光が表された。そしてそれを見ていたローマの市民たちは心が打たれた。そして自分もやがては死ぬけれども、自分もその神の栄光に預かりたい、自分も救われたい、自分の罪を許してほしい。イエス・キリストを信じる人たちが殉教者の数を上回っていった。ついにローマ帝国もキリスト教を正しい信仰と認めていくに至った。これはもう世界の歴史の事実であるわけです。そして私たちもその栄光に預かることができる。誰か自分のために命を捨てる人がいるでしょうか。イエス・キリスト以外にはおられない。イエス・キリストが身代わりになって命を捨てて自分の罪を許してくださる。死の中から蘇られて今天にあって私たちのために取りなしてくださってはいる。やがてはその方に会うことができる。私たちはキリストにあって御国を受け継ぐものとなっている。この信仰を持って、また私たちは 歩ませていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今まだコロナウイルスが収束しない大変な状況の中にあります。私たちは困難を覚え、そしてまた心の中にも虚しさを覚えるような弱いものです。しかし神様はキリストにあって、私たちは御国を受け継ぐものとなりましたと、そのことを語ってくださっておられます。そして私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。そしてそのことを聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですと、約束をありがとうございます。どうぞまた私たちも絶えずこのキリストの十字架をあがさせていただいて、自分の過ちや失敗が十字架によって許されている、どうぞそのことを信じて、どうかまた御国の保証、天国の希望を心の中に持っていくものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ弱い私たちを助けてくださり、また喜びと感謝を持って生きるものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。